東京2025デフリンピックス、スポーツを通してみんなが暮らしやすい社会を考える。デフリンピックが日本で初開催。11月15日土曜から26日水曜。問い合わせ、福祉課、電話 21-2299、 ファックス 21-1315。 東京2025デフリンピック公式サイト、 QR コードがあります。デフリンピックとは、デフ、DEAF、足すオリンピック。ディフとは、英語で、耳の不自由な、という意味。デフリンピックは、オリンピックと同じように、4年に一度開催される、耳が聞こえない、聞こえにくい人のためのオリンピックです。今回の大会は100周年の記念すべき大会であり、日本で初めて開催されます。開催をきっかけに、聞こえない、聞こえにくい人がどのように競技をしているか知ってみませんか？写真、提供、一般財団法人全日本ろうあ連盟。写真の説明。大きな日の丸の旗を掲げた人を先頭に行進している日本選手団。写真終わり。デフリンピック選手のリアル1。見える合図で競技。デフリンピックでは、耳が聞こえなくても目でわかるように様々な工夫がされています。サッカー、審判の合図が笛と旗。100メートル走や空手など。スタートの出発音や試合開始の合図がフラッシュランプ。写真2枚。提供、一般財団法人全日本ろうあ連盟。写真の説明。1、サッカーの試合など審判が旗を振り上げているところ。2、空手などの試合会場で、遠くからも見えるように、床から高くポールに取り付けられているフラッシュランプ。赤色に光っています。写真終わり。イラスト。フラッシュランプ。スタート時は緑色に光ります。イラストの説明。両手を地面についてスタートしようとしている選手の手前には、小さな箱型のフラッシュランプが置かれています。イラスト終わり。デフリンピック選手のリアル2。コミュニケーションが大切。例えば、バレーボール。ボールを弾く音などが聞こえないだけでなく、声によるプレーができず、監督も指示できません。そこで選手たちは、目で合図し合ったり、手話を使ったコミュニケーションを取ったりして、高度なプレーをしています。写真、提供、一般財団法人、全日本ろうあ連盟。写真の説明、ネットを挟んでの、バレーボールの試合の様子。写真終わり。声の代わりのコミュニケーション手段。日常の場でも、耳が聞こえない人とコミュニケーションを取るときには、手話や指文字、読話、口の動きや表情などから読み取る方法、筆談などの方法があります。耳が聞こえないことは、目に見えない障害と言われています。声によるコミュニケーションが難しい人と意思疎通をするときは、相手の障害を理解し、配慮することが大切です。イラスト、手話で日常会話。 イラストの説明。二人の人が手話で会話をしているところ、左側の人は遊ぼう、両手の人差し指を立てて頬のあたりで揺らしています。右側の人、嬉しい、両手を広げ胸の前で揺らしています。イラスト終わり。簡単な手話をやってみよう。28ページ。思いやりでみんなが暮らしやすい街へ。毎年12月3日から9日は、障害者週間。障害のある人が社会参加をする際には、様々な障壁、バリアがあります。心身の障害や社会の中にあるバリアで困っている人がいるときは、負担が重すぎない範囲での配慮や支援を心がけましょう。障害者の福祉について理解を深めてみませんか？障害者週間とは、県公式ホームページ、QR コードがあります。知っていますか？ヘルプマーク。ヘルプマークをつけている人は、外見からはわからなくても、障害などがあり、援助や配慮を必要としています。ヘルプマークを見かけたときは、思いやりのある行動をお願いします。イラスト。イラストの説明。ヘルプマークの長方形の赤い札。上の方には十字、その下にハートマーク。いずれもマークは白色です。イラスト終わり。ヘルプマークの配布場所、QR コードがあります。
開館10周年、もっと知ってほしい町からのこと。問い合わせ、市民活動支援課、電話、21-2272、ファクス 22-5904。 柏崎の問題解決や価値創造に取り組む人たちを増やす市民活動センターと、中越沖地震の記録や教訓を生かして地域の防災力を高める中越沖地震メモリアル。町からは二つの機能を持った町づくりの拠点として、平成27、2015年11月5日にオープンしました。年間約500件の町づくりに関する相談が寄せられ、オープンから10年、延べ23万人の方に利用されています。町からってどんなところ？地域には、町を思い、より良い町となるよう、日々活動し、挑戦している人がいます。そんな皆さんの後押しができるよう、町からでは、様々な事業や、サポートを行っています。市民活動センター、相談窓口、市民活動や、防災について、相談できるコーディネーターが常駐しています。専門分野の知識や経験を持つコーディネーターが多様な相談に対応します。一緒に考え、次の一歩を探すお手伝いをしています。スクールや講演会、何かやりたいと感じている人、自分の可能性を探している人、活動がうまくいかず悩んでいる人が、今よりも一歩踏み出せるようサポートするためのスクールを開催。まちづくりの実践者の声を聞ける講演会を開催しています。中越沖地震メモリアル。防災教育。災害時に自分の命や大切な人、物を守るための学習プログラムを用意し、市内の全小中学校で 防災教育を行っています。自分たちの住む地域をより身近に感じてもらえるプログラムを作成しています。講座や調理実習、学校以外にも市民団体や町内会向けに災害時調理法や防災シミュレーションゲームなどの防災講座を行っています。地域の特性を取り入れた町からオリジナルの防災講座を提供しています。こんなことにも使えるよ。フリースペースとして予約不要、フリー Wi-Fi が使える、コンセントが使える、サークル、趣味の集まり、作業場所や休憩など。イベントスペースとして有料での貸し切り利用、最大160人、無料の貸し出し備品多数、セミナー、会合、屋内イベントなど。イベントスペースプラスオプションでもっと便利、フード、ドリンクの手配、会場の準備、片付けの代行、ゴミ処理代行、歓送迎会、懇親会、お楽しみ会など。町のプレイヤー応援中。町からの公式ホームページで様々な情報を発信しています。町のプレイヤーマップ。町を思い、より良い町となるよう日々活動している人を町のプレイヤーとして紹介。詳細、QR コードがあります。別アングル。柏関で何か一つのことに打ち込む人たちを取材したインタビュー記事。詳細、QR コードがあります。情報発信。イベントや講座情報、防災豆知識などを掲載。詳細、QR コードがあります。親子で一日中楽しめる企画が盛りだくさん。町からオープン10周年記念、町から感謝祭。11月16日日曜、10時から15時。飲食コーナー、豚汁の振る舞い200食限定、なくなり次第終了。体験ワークショップ、ミニ縁日。詳細、QR コードがあります。本格的な冬の前に、市公式 LINE で雪への備えを万全に。雪の季節が近づいてきました。降雪への備えの一つとして、市公式 LINE を生活に取り入れませんか？雪が降っても安心して過ごせるように、ぜひ友達追加をお願いします。問い合わせ、元気発信課。電話、21-2311。ファックス、23-5112。防災行政無線の内容が届く。大雪の防災情報などは、防災行政無線でお知らせします。聞き逃した場合でも、すぐに LINE で確認できます。降積雪に関する情報をすぐ確認。防災メニューの降積雪に関する情報ボタンを押すと、市ホームページに移動。気になる情報をすぐに確認できます。道路の異常を通報できる。大雪で木が倒れて市道が通行できない。そんな時は、LINE の通報機能。トーク画面からいつでも通報できます。市への通報ボタンには、道路損傷、公園損傷、動物死骸のマークがあります。道路の異常は道路損傷ボタンをタップ。 LINE の便利な通訳機能。柏崎市からのメッセージをコピーして、通訳したい言語の LINE 公式アカウントに送るだけ。通訳したい言語の LINE 公式アカウントを友達追加する必要があります。詳細、LINE 公式サイト、QR コードがあります。簡単、友達追加、受信設定。1、友達追加。次の二次元コードを読み取るか、アプリ内で、@KASHIWAZAKICITY と検索。二次元コードがあります。2、受信設定。トーク画面の基本タブにある受信設定からアンケートに回答すると欲しい情報を選んで受信できる。受信できる情報は市ホームページをご確認ください。詳細、市ホームページ、二次元コードがあります。市長への手紙。市政に対する皆様のご提案、ご意見をお寄せください。線に沿って切り取り、のり付けしてから投函してください。音訳者中、このページは裏表になっており、切り取って意見書を書き、折りたたんでのり付けし、投函できるようになっています。中、終わり。表面、上半分は説明文、下半分は宛名です。説明文。市民の皆様には日頃から市政運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。柏崎市は市民の皆様の声が生かされる市政を進めています。安心、元気、希望に満ちた柏崎市にするため、市政に対するご提案、ご意見をお寄せください。皆様の声を市政に生かし、市民との共同のまちづくりを進めてまいります。柏崎市長、お寄せいただいたご提案、ご意見には、責任を持って回答いたしますので、必ず住所、氏名、電話番号をお書きください。また、いただいたお手紙、お答えした内容は、個人情報を除いて、広報柏崎市ホームページなどで公表する場合があります。問い合わせ、総務課、電話 21-2333、ファクス 24-7714、E メール、kocho@kashiwazaki.lg.jp。 説明文終わり。宛名、郵便番号 945-8790、日赤町2番1号、柏崎市長行き。切手の欄、料金受取人払い郵便。柏崎局承認、5003。差出有効期間、2027年3月31日まで有効。切手を貼らずにお出しください。宛名、終わり。表面、終わり。裏面、ファクスをお持ちの方は、この面だけ送信していただいても構いません。市ホームページ専用フォームや専用はがき、公共施設に設置でもお寄せいただけます。専用フォームはこちら、QR コードがあります。市長への手紙、年、月、日、住所、郵便番号、柏崎市、氏名、年齢、代、 電話番号、市長の署名付き回答希望、資格、担当課の回答希望、資格、回答はいらない、資格、いずれかの資格に必ずチェックをつけてください。チェックのない手紙には回答いたしませんのでご了承ください。タイトル、以下はご提案、ご意見を記載する欄になっています。裏面終わり、市長への手紙終わり。
新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ、ケースナンバー73、新潟工科大学、無人駅をリノベーションし、地域の活性化にチャレンジ、キーパーソンズ、笠島駅リノベーションプロジェクト、新潟工科大学リーダー、大地博人さん、大学院博士前期課程2年、米山小学校の子どもたちの思い出に残るプロジェクト、昨年11月、新潟工科大学米山小学校、AISA、JR 東日本の4団体が協力し、無人駅である笠島駅と地域の活性化を目的としたプロジェクトが立ち上がりました。2023年に実施された石地駅リノベーションプロジェクトには、当時先輩たちのサポートとして大地さんが参加しており、今回はその取り組みを引き継ぐ形で笠島駅のリノベーションに挑戦しました。このプロジェクトは今年1月にスタートしました。まず、笠島駅の現状を確認し、その後、どうすれば地域の魅力を発信できるか、どうすれば地域を盛り上げられるかを、米山小学校の子どもたちと一緒に考えました。そう話す大地さんは、子どもたちとアイデアを考えながら、楽しくプロジェクトを進めることができたと、当時を振り返ります。来年3月で150年の歴史に幕を下ろす米山小学校。子どもたちにとっても最高の思い出になったことでしょう。写真、インタビューに答えてくれた大地さん。写真終わり。無人駅のリノベーションで地域の交流に新しいきっかけを。燕市出身で、柏崎での大学生活が6年目になる大地さんは、これまで米山地域に目を向ける機会はあまりなかったと話します。今回のプロジェクトを通して、これまで知らなかった柏崎の魅力を知ることができたことは大きな学びでした。また、このリノベーションを機に駅の改修工事も同時に進められることになり、笠島駅から米山地域の魅力が広がっていくことを嬉しく思います。笠島駅リノベーションプロジェクトは、地域と大学、そして子どもたちが一体となって進めた取り組みです。小さな無人駅から始まったこの挑戦が、地域の新しい交流のきっかけとなり、次の世代へと受け継がれていくことを期待しています。新しくなった笠島駅は10月25日にお披露目となりました。お時間がある方はぜひ下車して笠島周辺の海や自然を散策しながら駅舎をご覧になってはいかがでしょう。写真、ここをリノベーションしました。内装ラッピング、小学生のイラストを使い、柏崎の海と山の魅力を伝えます。大きな窓、景色を楽しめるよう改修しました。ベンチも設置し、日本海の雄大な夕日を望めます。写真終わり。大地さんから市民の皆さんに一言メッセージ。普段の生活の中で電車を利用する機会が少ない方も、 ぜひ一度新しくなった笠島駅に足を運んでみてください。柏崎の魅力を再発見できると思います。新潟産業大学からお知らせ。サッカー部弓根光希選手の J リーグ FC 岐阜への加入が内定しました。大学ホームページ QR コードがあります。本学サッカー部の弓根光希選手、経済経営学科4年の来季 FC 岐阜への加入が内定しました。また、合わせて JFA、J リーグ特別指定選手に承認され、本学サッカー部に所属したまま、FC 岐阜の選手として J リーグ等の公式試合に出場可能となりました。弓根選手は身長193センチメートルのセンターバックで、試合では長身を生かし、守備の要として数多くのピンチを救ってきました。本学からは初の J リーガー誕生となります。今後の活躍に皆様どうぞ応援をよろしくお願いいたします。弓根選手のコメント、プロサッカー選手になることが幼い頃からの夢でした。その夢のスタートラインに立てたことを大変嬉しく思います。今まで私に関わってくださったすべての方々に感謝の気持ちを忘れず、結果という形で恩返しをしたいと思います。応援よろしくお願いします。新潟工科大学からお知らせ。富永義秀教授が、世界で最も影響力のある研究者トップ2%リストに選出。大学ホームページ、QR コードがあります。建築都市学系の富永義秀教授が、米国スタンフォード大学とエルゼビア社、大文字 E、小文字 LSEVIER が、2025年9月19日付で発表した世界のトップ 2% の科学者を特定する包括的なリスト、標準化された引用指標に基づく科学者データベース2025年8月データ更新版に選出されました。富永教授はキャリア全体にわたる生涯、キャリアロング、区分と直近1年間の単年シングルリーセントイヤー区分のいずれにも記載されています。このリストはエルゼビア社のスコーパスを用いて22の科学分野と174の小分野で5本以上の論文を出版した全科学者を対象に総非引用数、自己引用を除く H インデックス、協調への貢献度、単著論文数などの指標から評価し、上位 2% に入る研究者が毎年特定されます。富永教授は、土木工学、建築・建設の分野で2020年以降連続して選出されています。都市の風環境、数値流体力学、CFD、雪工学などの分野における長年の研究成果と影響力が評価されたものです。この紙面はスタッフゼプトが制作しています。